教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いいたします。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そして本日お話をお伺いするのは西署竹中さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどういったことをお話しいただけるんでしょうか。
はい、今日は防火管理講習と消防訓練についてお話しさせていただこうと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
この防火管理というものなんですけど、こういろんなお店があるかなと思うんですが、それによってこう変わったりするんですか。
はい、販売店、飲食店、スーパーとか、お店ですね、
はい、
あと事務所とか事業所さんが入っている建物は、私どものところで防火対象物という呼び方しておりまして、その面積とか入っている事業所さんの種類によって必要な消防用設備とか届け出が変わってくるっていうのがまずあります。
そうなんですね。全部一緒ではないんですね。
そうなんです。
なるほど。こう具体的にはどのような届け出っていうのがあるんですかね。
はい、その建物をね、まず使用する最大の人数ってちょっと難しいんですけど、事務所とか、
はい、
工場とか従業員さんが主に使われるような建物ですとね、50人以上で、飲食店とかコンビニとか不特定多数の人が使うような建物ですと30人以上で、防火管理者という人を選ばないといけないです。
なるほど。こう用途によって防火管理者さんっていうのを選ばないといけないっていうことなんです。これ人数が違うっていうことなんですね。
そうなんです、テナントビルとかね、いろんな事業所さんが入っているような建物ですと、それをね総合した分類になってきますので、しかもね人数も足し算されていきますんで、だいたい何階か3階か4階かとかっていう建物になってくると、だいたい防火管理者さんの専任が必要な建物になってきます。
こうもしこう自分の事業所にこう防火管理者必要なのかなってこう分からない時っていうのはどうしたらいいんですかね。
そうですね、テナントビルとかの場合、分からない場合はね、最寄りの消防署にお問い合わせいただければこちらの方でお調べさせていただきますし、新しくこういう建物にこういう事業所入るんですけどってご相談いただければ、法的に決まってる計算方法もありますので、それに伴ってこういう人数になりますよってお伝えすることもできたりもします。
なるほど、教えていただけるんですね。
そうですね、テナントビルなどの場合はね、建物全体として防火管理者さんの専任が必要になってくるんですけれども、
はい、
その建物全部だけではなくてね、入ってるテナントさんごとにも防火管理者さんが必要になってきますので、ここら辺がちょっと難しいんですけれども。
難しいですね。
そうなんです。
ちょっと分からなくなっちゃう。
ご説明するのもなかなか難しいというか、複数の、ね、テナントさん入ってるあの雑居ビルさんとかで、
はい、
考えていただくと、まずあの雑居ビルを持ち主さんですね、持ち主さんが建物全体の防火管理者さんが一人必要で、階ごとに、いろんなテナントさん
入ってますよね、
飲食店とかスナックさんとか、販売店とか入ってたりすると、それぞれのテナントさんごとに防火管理者さんが必要になってくるっていうものになるんです。
なるほど。これで、ね、ぜひわからないなという時はぜひねお問い合わせいただければなというふうに思います。
そうですね、防火管理者さんの専任が必要ですっていうふうになった時に、じゃあ次に何をするかなんですけれども、防火管理者さん専任するにはですね、防火管理講習っていう講習を受けていただいて、まずね、資格の取得をしていただかないといけないんです。
そうなんですね。そういう資格がいるんですね。
そうですね。でこの資格は全国共通の資格になっておりますので、どこで受講していただいても構いませんし、1回取っていただければ修了証っていうのを発行させていただくんですけれども、これは一生、有効なものになりますので、 防火管理が必要な事業所さんとか一回取っていただければもうずっとそれ使えますので、一度取っていただければと思います。
今ありましたこの防火管理講習というのはどういった講習が行われるんですかね。
そうですね、防火管理制度の概要ですね。そもそも防火管理って何でいるんですかっていうお話から始まって、火器取り扱いの基礎知識とか、あと防火管理者は消防訓練の指導が必要なんですけれども、消防訓練のやり方とか、あと消防計画の作成方法とか、防火管理にかかる業務一般のことを教えていただけます。
なるほど。今ね少しありました、ちょっとお伺いしたいなと思った消防計画っていうのは、これはどういったものなんですかね。
これもね、防火管理の届け出と一緒に作らなければならないものになってまして、
はい、
防火管理者が、作成することになっております。で、防火管理っていうと先ほどちょっとお伝えした建物全体を見る人とか自分のテナントだけを見る人っていうふうにいろいろ分かれてるんですけれども、
はい、
その中で、自分が管轄している防火管理しなければならない部分について、消防計画っていう、何か起こった時、何ぞ起こった時にどうしていきましょうっていうのを、
なるほど、
あと日常点検とか、うんうん、避難訓練とかどういうふうにやっていきましょうかっていうのを定めた消防計画っていうものを作っていただくというふうになります。
なるほど。
で、まあ、消防署に届け出いただくのは、
はい、
防火管理者の専任届っていうのと、うん、まあ、今言った、消防計画っていうのをねセットで出していただくのが、まあ、よくあるパターンになります。
これこの今おっしゃったこの2つを作成すればもう終わりなんですかね。
そう、まあ、書類の作成っていう意味ではそこまでなんですけれども、
うん、
まあ、防火管理っていうのはねテナントさん使っている限りずっと続くものになりますのでね。
確かに、
うん、そうですね、消防計画の中にも決めていただくんですけれども防火管理について、業務をしていただくことになります。まあ、具体的に言うと、まあ、日常点検とかもそうなんですけれども、あと消防訓練の実施っていうのが義務付けになってきますので、その消防訓練の計画をね事前に消防署に提出していただく必要がございますので、
はい、
まあ、ある意味これも書類の仕事にはなるんですけれども、特定の建物、先ほど言った飲食店とかコンビニとかですと、うん、1年に2回、それ以外の事業所さん、事務所とか工場さんですと1年に1回以上は消防の訓練のね届け出を事前に出して、消防署の方に提出いただくというふうになっております。
なるほど、ね、いろいろこう今教えていただいたんですけれども、これちょっと難しいな、またですよこれはね、まあ、でいっぱい聞いて、できる、いやもちろんね講習受けてこういうのですよっていうのあってなんですけど、
はい、
なかなかやっぱ分かりにくいな、
はいはいは
い、どうしたらっていう時にはやっぱそれも相談乗っていただけるんですか。
あ、もちろん、もうその、まあ、講習だけでね、まあ、講習丸1日とか丸2日とかにはなるんですけれども、うん、やっぱりね、はい、具体的にってなってくると分からへんかなっていうのもあると思いますので、まあ、提出いただくような書類、どの書類出すねんっていうお話であれば湖南広域消防局のホームページにもありますし、まあ、そもそも書き方が分からないとかね、うん、例えば消防訓練って何したらいいんですかっていうお話になると思いますので、
はい、
まあ、最初の訓練ってどうやったらいいんですかっていうご相談とかも消防署の方にお問い合わせいただければご対応させていただきますし、訓練の方法、例えば最初の訓練もうほんまに全然わからへんとかであればね、消防署からちょっと今のご状況でいけるかどうか確約はできないんですけれども、うん、まあ、お手伝いさせていただいてこういうふうに訓練したらいいですよというふうに私ども活かさせていただける場合もございます。
なるほど、そうなんです。今こういう状況というお話がありましたけども、そうなんですよ、このコロナウイルスの感染リスクっていうのもあるかなと思うんですけれども、はい、こういう時ってこう訓練とかしても大丈夫なんですかね。
そうですね、まあ、このご時世っていうのもありますし、うん、ただ消防訓練っていうのはですね、これをしなければならないって決まってる、中身まで具体的に決まってるわけではありませんので、
はい、
で大きく分けると通報と避難と消火の3つの訓練があります。で、法的に実施しなければならないっていうのが消火と避難になっておりますので、この辺を実際に皆さん集まってやってしまいますとね、コロナウイルスのリスクとか高まってしまいますので、このご時世に合わせた訓練っていうのをやっていただければなと思います。
具体的にこのご時世に合わせたっていうとどういったものになるんですかね。
そうですね、例えばなんですけれども、通報訓練であればですね、119番かけていただいたら消防にかかるんですけれども、まあ、実際119かけていただいた方ってそんなにおられないと思うんです、うん、
ないです
ですよね、はい、ただまあ実際119かけていただくと、場所どこですかとか、住所とか、逃げれた人いますかとか、いろんなこと聞かれるんです。ただいきなりそんなん聞かれて混乱したらね、全然答えられへんとかあると思いますので、
確かにただでさえこう、ね、気持ちがこう焦ったりとかしてる時にね、
はい、
う
ん、まあ、ですので119かけたらどういうこと聞かれますかっていうのと、それにどう答えたらいいですかっていうのをまとめたリストとか作って、皆さんね、従業員さんに配布していただくとかで、避難訓練であれば建物の避難経路図の配布とか、まあ、紙ベースでやっていただくっていうのもこれ十分訓練になりますし、消火訓練っていうのもね、例えば自分がお勤めになられてる建物でどういう消防用設備、もう消火器とか、あれも立派な消防用設備になりますし、でよくあるんですけれども、屋内消火栓とか、自動火災放置設備っていうの結構ついてる建物多いんですけど、あれを使うのは誰かって、別に消防が使うんじゃなくて、従業員さんとか建物使ってる方が使われるんですけれども、屋内消火栓ってい
や分からないです、
分からないですよね、
だからそういうところがどこにあるのかとか、そういうのを事前に知っておくことが大事っていうことなんですね。
そうなんです。で、まあ、使い方も紙ベースでもう結構ですので、こういう使い方するんですよって今の段階では紙で配っておいて、まあ、ちょっとコロナウイルス落ち着いてきたら実際に取り扱いの訓練やっていただくとか、実際にやる訓練の前段階の訓練とかをとして位置づけでやっていただければもう十分訓練として成立するかなと思いますし、いつも避難と消火訓練、消火器使って、初期消火して消火成功したけど、はいみんなで逃げましょうねっていうパターン多いんですけど、こればっかりやってるとね、違う状況になった時とかね、せっかく消火器以外にもついてる設備とかのね、使い方わからないとかなりますので、いろんな訓練やっていただければなっていうのもあるので、まあ、これを機会に、他の訓練の方法とかも模索して実施していただければいいかなと思っております。
なるほど、ありがとうございます。さあここでですね、ちょっと休憩ということで、リスナーの皆さんに消防士さんをこう身近に感じていただくため、少しね、竹中さんのお話をちょっとお伺いできればなと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、今日が5月14日ということで、5月の初めにはゴールデンウィークがあったんですが、はい、それはどのように過ごされてたんですか。
そうですね、私の勤務体制が普通の市役所さんの勤務体制みたいに平日の勤務になっておりまして、ゴールデンウィークは小の出勤ではなくてずっと お休みいただいてたんですけれども、
ちょっと、ね、体を休めていただく感じで、はいはい、
ただまあ、いつもは旅行とか釣りとかによく行ってるんですけど、
そうなんですね、はい、
まあ、あんまりねこううろちょろできるような状況ではなかったので、まあ、家の中で動画まあ、見てたりとか、釣りの準備ですね、釣り具の仕掛け作ったり、
行けるように、ね、行くようになったらすぐに
いつでも行けるようにっていう準備とかね、させていただいてました。
なるほど、はい、 早くね、収束というか落ち着いてね、釣りに行けたらいいですね。
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは話をちょっと戻しまして、
はい、
最後にですね、リスナーの皆様に一言お願いいたします。
はい、今日お話しさせていただいた内容なんですけれども、ちょっと今までの時間で足りるような内容ではなくてですね、他にもいろいろございますし、分からないというところで、届け出とか滞ってしまいますとね、あまりよろしくありませんので、ちょっとでも分からないことありましたら、湖南広域消防局のホームページ、もしくは最寄りの消防署にまでお問い合わせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いざという時にね、慌てないで済むように事前の準備をしておきたいですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日は西署竹中さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。